最近買ったいい買い物。
はい、おう、何を買いましたか。
ハンドスピナー買ったんですよ。
ハンドスピナーって
ハンドスピナー
右の上でくるくる回すやつ。
そうそうそうそう。いや、前からこうダイソーにね、100円であってね、こう毎回気になってたんだけど、こう買わずにいたんだけど、とうとうこの前買ったんですよ。
何をするものなんですかっていう。
こう回すもんですよ、シャー。これがね、思ったよりね、楽しめる。100円のコストパフォーマンス高すぎ。
回して楽しいんですかっていう。回すことが楽しいんですか。
まあ回すのも楽しいというか、まあシャーって回せるだけだよね。
ああ、うん、今一つよくわからないという。
思ったよりも回りますよ。
へえ。
うん。いや、これをそのダイソーから買って帰ってきて、うん、こう帰り道のワクワク感子供の頃にプラモデルとか買ってこう家に着く間のワクワク、あんな感じですよ。
そこまで。
うわ、家帰って回して早く。
あ、そうですか。
うん、まあ大体買ってね、すぐ、もう一回二回回して、はぁ、終わりってなるかと思ったんですけどね。意外と、こう、チャーってやってますね。
ああ、そうですか。
うん。
もう今一つ現物をね、手に取ってこう、触ったことがないので。
ダイソーとか、100円屋さんに100円で売ってるから買ってくださいよ。100円ですから。
ただ回すだけですって聞いて、全然ピンとこないという。
1分30秒ぐらい回ってるから。
そうですか、うん、そうですかとしか言いようがないって。
周りで聞いたハンドスピーダーの話してる人っています？
いや、マルトさんぐらいですよ。
100円にしてはワクワク感と楽しみ度が相当高かったですけどね。
いや、しかもなんかちらっとこうなんか流行ってるらしいっていうのを聞いた時に、お、俺も買ってみたぜっていうならわかるんですけど、え、今みたいな感じじゃないですか。
いや、買おうと思いつつこうずるずるずるずる来てた。毎ね、大概今これが来てるって言ったら即やって即飽きるんですけどね。ちょっと手出すのが遅すぎましたね、今回。
まあ100円ショップにあるぐらいですからね。
うーん、
まあ昭和のね、時代をこう生きた我々からすると、なんでこんなものが流行ったんだっていうのにはもう相当巡り合ってきましたけど。
飛ばすだけとか回すだけみたいな結構ありました。
ネチャネチャするだけとかね、もういろいろありましたけどね。
でも
ホッピングとかありましたけど、
実際すぐ飽きたような気がするけどな。
ホッピングとかも延々飛んでましたけどね。何が楽しかったのや
ホッピングって。何、手すりにバネがついてるやつ。
ああ、そうそうそう。
あれあんまりやんとダッチョウになるっていうけどな。
ああ、僕旋回とかね、なんかやってましたけどね。その達成感だけですもんね。
あれはどうやるのが正しいの？あれで進んでいくの前に。
いや、なんか僕はただ単にまたがって飛んでただけですけど、多分動画とか探したら、いわゆる曲乗りみたいな、こうとんでもないアクロバティックな、なんか競技みたいなのがあるんじゃないですか。分かんない。
高く飛んだりとかね、あれで縄跳びぐらいはできそうですけどね。
ああ、できるでしょうね、うん、そうそうそう、そういうのを工夫して、スポーツというか競技にまで行けばまたね、ちょっと違ってくるんでしょうけど、
どの道結構失敗したとき大惨事になりそうだけど。
そうですね。いや、だから本当はガードとかつけた方がいいと思いますけどね、ヘルメットとかね。
まあ僕からの話は以上です。ハンドスピナーが最近買ったおもちゃで一番こうコストパフォーマンス高かったって。
ああ、まあ
ゲーム買ってもすぐ飽きますからね最近。
まあね、趣味のものとかですね、それはこう他人からするとこう何が面白いのって言われると、いや面白いんだよとしか答えようがないというかですね。そういうものですよね。
うん、
あ、
まあ、趣味のものって言われると、ハンドスピナーが趣味かって言われるとそうでもないですけど、
あ、
100円で買ってきた、回した、楽しかった、終わりっていうだけだけど、
まあ、興味ない人からすると、Nゲージとかで、ね、ぐるぐる電車が回ってるの見て、何が面白いんだって話でしょ。まあ、それこそゲームもそうですよね。あ、なんかこの間、何か街を作るゲームかなんか買ったんですか。
あ、シビライゼーション、シビライゼーションレボリューション、はいはい、カタカタ。あれね、あれは危険なゲームだ。たまにやるけど、やるともうなんだ、3時間ぐらい平気でこうやっちゃうからダメだ、あれ。
昔ああいうこう、なんか A 列車で行こうとかいろいろなんかあったじゃないですか。ああいう系なんですか？
ああ、A 列車でやろうって僕ちゃんとやったことないんだよな。 まあ、シムシティの戦争がある版みたいなもんか。
例えばタワーとかさ、あとポピュラスとかなんかいろいろあったじゃないですか、当時。
そうね、街を作って、シムシティに近い。いや、シムシティって戦争ないでしょ、基本的に。
え、戦争すんの？
うん、何カ国かあって、
それで立ち負けって言ってたの？
うん、何カ国かあって、そう、こう、どんどん文化をこう、育ててって、
うん、
文化レベルが1位になるか、こう、他の奴らを戦争して、勝利？
うん。
何パターンか勝利の条件があるんだよな。なんか宇宙に、こう、開拓してって、アルファケンタウリに移転したら、
うん、
勝ちとかね。大概僕武力行使で終わるけど。
え、うん、そんなこの政治的なやりとりみたいなのがあるんですか？
いや、政治的なやりとり一切僕交渉しないんで、交渉してくるんだけど、文化レベルが上がったりすると交渉してくるんだけど、もう全部拒否って、うん、こう、そちらが持っているこれこれこういうのを教えてくれたらこちらにあるこういうのを渡そうみたいな交渉あるんだけど、もう一切受け付けない。
貿易とかも？
僕一番簡単なモードでやってですよ。簡単なモードでやるとね、とにかくテクノロジーレベルをガンガンガンガン上げてって、先に戦車作った方が勝ちですね。だって最終的に戦争するのに相手まだ弓使ってんだもん。弓使ってるところに爆撃機とかで行くからさ。
いいな。
めんどくさくなると核ミサイルぶち込んで終わりとかね。ひどい。うん、いや、これはあまりにもひどいなと思って、ちょっとレベル1個上げたらね、なんか10ターンぐらいで負けたからね。負けるの腹立つから、もういいや、一方的にいつもなんとか、蹂躙の限りを尽くしてるわ。
はぁ、相手は CPU なんですか？
うん。お金払えばネット対戦できますよ。
なんかその難易度設定も、こう、もうちょっとなんとかならんかなと思ってね、レースゲームなんかでもそうなんですけど、ベリーイージーだと勝てすぎちゃうんですけど、1個上げてノーマルにしようっていうとなると、勝つのがすごく大変になるみたいな。その間が欲しいんだけどな、みたいなね。
今の F1 2017が一番新しいのかな？あれはドライバーズレベルが結構細かくできますよ。数字で決めるんだよね。イージーとかじゃなくて。ドライバーレベル50とか60とか。
それありがたいですね。
あれでも F1 のゲームって大体こう、このぐらいが、こう、お互い競い合ういいレベルだって言って設定するんだけど、雨降っちゃうともうダメなんだよね。雨降っちゃうとボロ負けという。
海外のゲームなんか特にそうですよね。そこがリアルを追求してるのかもしれないけど、ゲームなんだからもうちょっとこう、雰囲気味わう程度でいいからさ、みたいな。F1 ゲームはもう PS の初代、まあ、それ以前のゲームももちろんありましたけど、それっぽくこうシミュレーションっぽくレースができるようになったのって PS2 以降じゃないですか。いくつも買いましたよ、そりゃ。やりましたけどね。バランスが良かったのは本当にいくつかだったな。最後に買った Xbox の360が2013かな。これがだからそのさっき言った難易度がちょっと微妙だったんですよ。
もう全然わからん。2013ってどんなんだ。
多分説明してもわかんないと思いますけど、2013の時はね、ベリーイージーにしても勝てなかったんですよ。それでもうなんかなんだかなと思ってやめちゃったって。
2013年の F1？ あー、ダンサノーズの次の年か。この頃から毎年こう、F1 の車もかっこよくならないね。レギュレーション変わってもね。一向にかっこよくなんだよな。
まあ、ノーズをとにかく低くしろ、低くしろっていう、あれに入ってますからね、今。
うん、そうか、段差ノーズでみんな頭抱えて、次、チンコノーズが出てきてみんなさらにこう、頭を抱えるのか。
それに比べれば、まあ、ね、極端にこう、コックピットの前のところからガッと下がってはいますけど、その事態よりはマシですよね。
今はもうあれだもんね、ようやく、ちょっとマシになってきたかなと思ったら、今、ヘイローっていうドライバー保護バーみたいなのがついて、結構変な感じになってるもんね。
まあ、今日はあれじゃないですか。F1、どこグランプリでしたっけ？
アゼルバイジャングランプリ。
あ、なんか、トロルソー、ポイント取ってたん
ポイント取ったけどな。アゼルバイジャングランプリで去年もそうだったけど、とにかくめちゃくちゃなんで。
いや、見たいんですけど、結局見れないっていう。
だって、ね、道幅がモナコぐらいしかないのに高速サーキットなんですよ。それは、それは荒れるに決まっとるっていう。案の定終わりで。
まあ、よくやりましたね、そんなところでね。
ああ、よくやったな、本当。
モナコだって本来だったらあれね、エスケープゾーンはないし、新規のサーキットでこんなところでやろうって言ったら絶対無理ですって話ですけど、あそこのマーシャルはすごい訓練されてるらしいじゃないですか。で、うん、マニュアルというかね、こういう場合にこういうあれが起こった時にはこう対処するみたいなのが行き届いてるらしいですから。だからまあ例外的に認められてるっていうような話は聞きましたが。
あそこは伝統の一点でずっとやり続けてるようなもんだからね。
うん、でもやっぱりモナコは自己処理早いですからね、見てても。そういや、この間、ルパン三世の新しいやつを見てたら、モナコ走ってましたよ。
ルパン三世の新しいやつなんてやって
る
の？
パート5ですね、今。
なんかオープニングだけ見たなぁ。なんかアメ車かなんか乗ってて、こうアメ車がパカって割れて、フィアット500になるっていうやつ。それ、一番新しいやつだよね。
多分そうだと思いますよ。パート4っていうのがちょっと前にやってて、イタリアと共同でやってたんですよ。で、イタリアが、まあ、舞台だったんですけど、今回はね、分かんないですけど、同じとこで作ってるのかもしれないけど、フランスが舞台っぽいですよね。だからモナコ。
もういい加減、ルパンがフィアット500乗んのってやめたら。
いやー、なんか逃げてって、すごい見慣れたところのローズヘアピンとかね、まあ今はローズヘアピンって言わないらしいですけど。ところから、あそこの海に出るコーナーとかあるじゃないですか。
場所はわかるけど、昔から僕、モナコのコースのコーナーの名前ってよく全然覚えられないんだよな。タバコ。
走ってた頃は全部覚えてたんだけど。
コースは覚えてんだけど、そこの名称が全然わかんないよ。
ポルティア1コーナーでしたっけ？あ、違うや。サンデボーテ。あ、ダメだ。もうなんか、どこがどこなのかわかんなくなってきた。で、その、海に出るところの直角のね、90度のコーナー曲がってトンネルに入って、みたいなところ、ずっとルパン三世が走ってましたよ。
へぇ、ルパンは本当になんか、こう、アマゾンプライムとかで配信するようになったら、英語版を配信してくれ。何に抵抗があるって、クリカンの声言ってんのみだから。
クリカンさんでも最近すごい良くなってますけどね。峰不二子と呼ばれた女の時に、まあ、たまたま見たんですけど、毎年のスペシャルは見てないんですけど、見た時に、ああ、なんか、独自のその、クリカンのルパンみたいなのが確立したかな、みたいな感じね、ちょっと思いましたけど。
本人いや、それよりも気になるのは、
え？
本人で印象が悪いんじゃないですか。
ああ、僕本人知らないんでね。で、いや、僕は今気になるのは次元の声の方ですよ、むしろ。
あ、同じ人なんだ。
小林球児さん大好きなんですけど、さすがにちょっとね、お年を召されて、
そうね、相当ご高齢ですもんね。
そうなんですよ。他がみんなリフレッシュした分、余計にちょっと気になるようになっちゃう。
もう前の面影がない、ガラッて変えちゃえばよかったのにね。
そうですよね。一回変えようとして、結局元に戻っちゃった時あったじゃないですか。
僕が小学生の、今、タイムスリップして小学生の自分にさ、何十年後の世界にまだガンダムとかルパンとかやってるぞって言っても信じないだろうな。キューティーハギーもやってもんね。
っていうか、ゴジラもやってますしね。
いい加減にしろよって。
まあ、海外ものでもリメイクとかいろいろありますからね。
なんだかんだって今期のアニメは僕は明日のジョーみたいなやつ。
メガロボックス。
メガロボックスか。メガロボックスとカードのやつだけだな、見てんの。
ああ、僕は魔法少女サイトとか見てますよ、まだ。
ソードアートオンライン、なんとかガンゲールオンラインか。
ガンゲールオンライン、はい。
うん、あれ、見てることは見てるんだけど、あれ、放送されてから、アマゾンプライムで配信されるまで結構間があるんだよな
ぁ。あ、そうですか。
もう、明日のジョーみたいなすぐ配信されるんだけどね。一週間とか経っちゃうとさ、もう完全に時代遅れだからさ、すぐ配信してほしいんだ
けど。いや、そこまででもないと思いますけど。
だって一週間経ったらもうみんな次のアニメの話してんでしょ？
そう、いやー、わかんないですけどね。周りであんまり、ツイッターとかでもアニメの話題してる人、まあ僕らの周りにはいないっていう。 感じじゃないですか、まあ、あの朝の番組とかはまたちょっと別ですけど、例えばプリキュアだったりとか。
ああそういえばギギギの鬼太郎見逃したな。
あまあ一応全部撮ってますけどね。
まあ猫娘が出てこなかったってだからまあいいかって。
あそうですか。そうですね、今期は僕はあのヒソネとマソタン、ね、何回か前にも期待の作品だみたいな感じで取り上げましたけど、実際見てみたらこれが今期一番当たりなんじゃないかっていう、うん、もうマソタンがねすごい可愛くてねいいんですよ。であれね変にあの自衛隊ものみたいな気負いというか、あのなんていうのかな、崇高な使命を果たしてるとかなんかそういうあれが全くないんですよ。
まあなんかそういう自衛隊とか武器とかが出てくると、まあ軍関係のめんどくさいファンがめんどくさいこと言うから、そんで、うん、そんでフィルターかかって僕大概見ないもんな。
そういうのと無縁というか、バックボーンはしっかり固めてあるんですけど、表で見るのはすごい楽しいですよ。あの軍隊とかそういうあれを取っ払って、あの一回ちょっと見てみた方がいいと思いますね。でボンズが作画やってるんで、もうとにかくね飛行シーン の, あの飛んでるって感じがすごいいいんですよ。なんでちょっと思わぬ当たりでしたね。
毎回聞いてるような気がするけど、ボンズって何を作ってるところでしたっけ？
エウレカセブンとか。
ああ、そうか。あの、絵はいいんだけどね、っていう。
そうそう、だから、一抹の不安もあるな、と思ったんですが、今回はそれがいい方向に働いてます。
特にあれでしょ？前のポッドキャストで言ったけど、こう、お話を考えてる人が、あの、例の人なんでしょ？
そう、マリーさんなんですよ。ああ。そう。でも、いい掛け算になりましたね、あれは。
そのうち、ぶん殴り合いとかするんじゃないの？
F15 の完全にねその形態になった時っていうのは CG で動かしてるんですけど、恐竜じゃないな、ドラゴンのマソタンを飛ばしたり動かしたりする時って完全に手書きのアニメーションなんですよ。それがねすごくいい。
F15 なんだ、うん、F15 ってまだ使ってんのか。つか、ま、え日本って F4 ファントムもまだ使ってんの？
ファントムもギリギリいます。
F15 ってだってトップガンが流行った頃にベストガイっていう映画を作ってあれに出た飛行機でしょ。
まあトムキャットは本国の方でもね、あのもう退役しちゃいましたけど、トムキャットは確か、イランだかのやつはまだ現役のはずですよ。
あの世界一かっちょいい戦闘機。
F15 は僕らが生まれた頃に初飛行した戦闘機ですから、もうかれこれ40年ぐらいは。
はあ、物持ちいいですな。
いやだからそろそろ新しいのに買わなきゃっつって、まあ今新しい動きもあるみたいですけどね、 F22 とかあの辺がもしかしたら。
この前だってなんか買って地鎮祭みたいなやつだじゃん、なんていうんだか分かんないけど、あの神主さんみたいなやつがこう戦闘機に向かってお祈りするやつ、
あれは多分
あれが最新鋭じゃない、
三号の話だと思いますけど、それあの中継やってたやつでしょ、ネットで。
うん、みたいな。
そうそうそう、
あんなことやってんだねっていう。あの FA18 っていうのはどこが使ってんの、あれ。
あれは海軍が使って
る
んですよ。
あれうるさいから静かな戦闘機に帰ろう。うちの近く飛んでうるさいんだよ、あれ FA18 ホーネットってやつ。
まあうるさいとは聞きますね、確かに。あまあどの戦闘機もうるさい
ですよ、ね、あんな遠く飛んでんのにあんなうるさいっちゅうね。
まあそうですね、厚木が近いですもんね。
かっこいいけどね、飛んがってて、なんか変なところに尾翼がついてるけど。
あ、僕あんまり18ホーネットあんま好きじゃないんだよな、あの形は。
いや、
ま
だ16とかね、うるさいからさ、うるさいし、写真見ても垂直尾翼が真ん中辺についててかっちょ悪いと思ってたからさ、
うん、
厚木の基地の祭りの時にこうね、いつも頭の上でうるせえやつやる、じゃあちょっと見てやるかって見に行ったら結構間近で見たらかっこよかった。
わかります。
とんがっててかっこいいなっていう。
まあ戦闘機の話は本当に次から、まあいや、なんで、ヒソネとマサタン非常に面白いので、いいです。おすすめですよ、ほんと。
あ、そうか。
ああ、いや、あのね、この、軍隊とか、ね、美少女、まあ、美少女って言っていいかわかんないデザインですけど、あれ。とか、まあ、自衛隊とか、いろいろその、敬遠される要素が多いので、あれなんですけど、女性が見ても面白いんじゃないか、あれ。マサタン可愛いんで、とにかく。あれは反則だろうと思いますよ。マジで。
いやもう今期僕はそのメガロボックスとカードのやつとね、二つも見てるからな。いつも何も見なくなっちゃうのに。ガンダムも挑戦したけど歌聞いてテレビ消しちゃったからな。
僕は一応他に見てるやつといえば、 ラストピリオドとかも一応見てますけど。
あ、あとあの、アマゾンプライムにメジャーの一番新しいやつ。
はいはいはい。
ね、あの、配信されたんで、マキちゃんが出る頃になったら見るから教えてくれ。
マキちゃん。
多分もう名前もわかんないけ
ど。メジャーセカンドに詳しい人がマキちゃんなんていたっけって。
マキちゃんみたいにいるでしょ、ラブライブのマキちゃんみたいな子。
マユムラのあれでしょ、マユムラの娘さんでしょ。
いや、もうキャラなんか全然わかんない。もういっそのこと、もう、あの、女子だけでやってくんねえかな。
お
ガンダムなんだかんだってもう4話もやってんですね。
そうですね。僕は3話までしかまだ見てないんですけど。
あまり話を聞かないですか。
まあ、面白いんじゃないですか。ただ、あの、ガンプラをこう、自分でこう乗って動かして戦うオンラインゲームにはすごく興味があってやってみてと思うんですけど、肝心のガンプラにこうみんな組み立ててみたいみたいな興味がいってるのかどうかはちょっと怪しい感じがしますけど、
その、やっぱりガンプラで仮想世界みたいなところで戦うっていう設定に無理があるような、プラも京志郎とかも僕全然あれハマんなかったもんな。
プラモ教授みたいな、まあ一種こう泥臭いこう改造のね、手法。こういう改造して、こういうその能力を持たした。でもここが弱点だみたいな感じでこうやっつけていくっていう。ああいうプラモの改造にこう、本当に寄り添ってるのとはちょっと違いますよね。それはもう前のビルドファイターズ。
プラモにしちゃえばいいのにね、あの、戦わないで。もうプラモ作りの話にしちゃえばい
い。それを中途半端にやって、あんまりうまくいかなかったのがこの間のビルドファイターズのだったと思いますよ。
あいつプラも全然作んなかったじゃん。後半になったら作んの？
まあ一応あの作る楽しさにもちょっと芽生えてみたりとかはするっていうシーンありますけどね、もちろん。今回はだからそれをもうさっぱり諦めて戦いとその ドラマと、まあ、キャラクターの魅力とかね、そういうのに集中しようってことなのかもしれないですけどね。
ガンダムのゲームがやりたいんだったらみんなバトープやってくれ。
ああ、そうですよね。
誰かプレイステーション本くれませんかね。やりたいんだけど。
この間なんか勢いが高まってつい買ってしまいそうになった
ね。ほ
ん
と、ポチッとしそうになったけどね。
なんでしなかったの
よ。いや、だから、あの、在庫が全然なくて。
あ、そうなの、
ほぼ在庫、なんか残り1点とか2点とかで。軒並みこうプレステ4が市場から消えてる状態だったんで、これは新型、廉価版か新型出る可能性がと思って、はっと我に返ってやめたんだけど。
僕も PS3 を買ったら、その半年もしないうちに薄いやつが出ましたからね。
半年も経ったらいいじゃないですか。次の日とかじゃなきゃ。
いやー、だ半年、いや、だ3ヶ月とか、まあ、僕はよくそういうことあるんですけど。
3ヶ月だったら3ヶ月分楽しんだと思うよ。
まあね、いや、まあ別にいいんですよ、そりゃ、普通にね、できるから。で、俺のやつは非常に中途半端なんでね、PS2 のゲームができるっていうタイプでもないんですよ。
ああ、そうか、でかくて、前の互換機能がないタイプか。
もないという、そう
だ。いいじゃないですか、あなたのプレステには、うちのプレステにはない、あの、プレステマークが縦横両方対応という。
まあ、ネタってなってますけどね、それ。
あれが対応で、あの、タッチパネルだっけ、あの、ボタンを押さなくても、こう、手に触れただけでエジェクトするんでしょ。
まあ、エジェクトボタンはビーっていうか、なんかね、そういう方式でしたね。
すごい未来ハードな感じだったけどな。
ああ。
うちのプレステ3は普通にあの、エジェクトボタンありますけど。
プレイステーション3のロゴがね、あの、その当時やってたスパイダーマンと同じロゴなんですよね、あれ。ロゴっていうか、本当なんですね。
あ、同じ正体なの？
うん。あの、スパイダーマン3の時にスパイダーマン4って呼んじゃったじゃないですか。3が4に見える。カタカナで4に見えるっていう。あれがプレイステーション3でも同じロゴでね、再現されてますから。
スパイダーマンってなんか、しょっちゅう新しいのやってないかい。新しくなるくせに、例のスーツは全然同じだからさ。わかんないんだけど。じゃあ、プレイステーションの話はこんな感じ。
唐突に終わりますね。
いや、だって話したいこといっぱいあるんでしょ？
ん？あ、まあ、まあ、アニメの話できて。
なんか映画の話したいですよ、じゃ
あ。映画の話？ あ、最近見た映画、まあ僕らの世代の人だったら大体見てるだろうっていう映画を僕はあんま見てないという話を前にもしました、
うん、
まあ、まあ見る機会があったらね、割と著名な映画とかは積極的に見るようにしてるんですが、この間あの西部劇のねシェーンを見た。もう今更かっていう。
僕見てないですけど、
いやあれも名作だっていう必ず名前が上がるんですよね、西部劇の。
シェーン・カンバーグしか知らない。
もう本当それが超有名ですよ。
で、処刑ライダー見たんでしょ。処刑ライダーも同じじゃん。終わり方。ジェーン・カンバーグみたいな終わり方だったような気が。
はは、言っちゃうところって。
ジェイミーか。ね、
はいはい。え、あれ、そのなんか後でよ、オチみたいなのがあるんですか。
いや、そのまま、彼女と一緒にパークで、去ってって終わり。
去って終わり、
うん、あの、容疑者が犯行に使った車は弟にあげて終わり。
そうですよね。お前が乗ってたんだろうって言われないか、ちょっと心配になっちゃうっていう。
お前にやるよって。ブラックターボインターセプター、この世に一台だって。
でまあ、どうなんだろうな。我々の世代ぐらいまでだったら映画の名前ぐらいはね、まあ、シェーンとか聞いたことありますけど、若い人たちってどうなんですかね。シェーンとか、処刑ライダーすらわかんないんじゃないですか。処刑ライダーってあの、
処刑ライダーってトップガンと同じ年でしょ。同じ日に見に行ったもん、僕。
あ、そうなんですか。こっちはね、チャーリー・シーンが主演の映画ですけど、最初あの、車を取られるカップルが、ね、男の方がチャーリーシーンの香りちょっと似てるもんで、あれこれ声違うなとか思って見てたんですけど、
そしたら髪型が同じような髪型だもんね。
そうなんですよ。なんかちょっと混乱して、でしかも、なんかその出てくるヒロインの殺された恋人っていうのがまたチャーリーシーンにより二つっていう、
う
ん、ああ、で幽霊になって出てきて名前を変えてるからまたさらに、え、これ何オカルトなのとかそういう感じでよくわからないっていう、うん、
海外版の CM だと割とオカルトっぽい CM なんだけどね。
そう、
日本版の CM はもっと超ノリノリのこうナウイ音楽に合わせてこう、あの黒い車がボーって出てくる CM だけど、
あの印象的なのがその黒いマスクっていうかヘルメットをかぶって黒ずくめのそのプロテクターみたいなのつけた格好で銃を持ってるっていう、
うん、
で映画の冒頭でも出てくるじゃないですか、
うん、
でああいう格好でこう次々こう射殺して回るのかと思ったら、ガレージに来て、あの、思う存分こう、ぶっ放して帰っていくっていう、うん、そこだけだったじゃないですか。
まあ嫌がらせだよね。
ねえ、とか思ってちょっと。で、あとあの、唐突すぎるんですよ。なんだろう、レースやってね、復讐を遂げるっていうあれの幕切れが。
まあ、あの、3レースあって3レースともほぼ同じパターンですからね。
そうなん
ですね。途中でいきなりぶっちぎりになって必死にこう追っかけていくと、こう、ど真ん中に止まってるっていう。で、突っ込んでって、爆発するっていう。
最初の一人目を殺すときに、そうやってコッパみじんになるじゃないですか。自分の車ごと。
うん、
で、え、どうなるんだこれと思ったら、ヒューとか言ってまた元に戻るっていう、なんだこれ
っ
ていう。
ちょっとね、あの、いろんなところが説明不足だからね。いろいろ設定を考えるのは楽しいんだけどね。ちょっとどうなのっていう感じはするけどね。
で、最後の、まあ、不良グループのボスでちょっと行かれちゃったやつをね、とレースを始めたっていう時に、僕、まあ、夜中に見てたんですけど、なんか途中で、うつらうつらしちゃってですね。で、気がついたらドカーンってなってたっていう。もうほんの一瞬でしたよ。
あれは最後は、あ、止まってるんじゃなくて真正面から突っ込んでくるのか。
なあ、そうですね。まあ、なんかホラー的な要素っつっても、大したあれがあるわけでもなく。まあ、
いやー、ほんと、サントラとかもナウイ音楽いっぱい入ってるからね。
なあ、80年代の感じだね。
音楽に合わせてレースとかやってるのが本当こう今いい具合なトホホ加減だよね。
トホホとまでは言わないですけど、
80年代のあの映画見てるとさ、歌詞が出ないだけありがたいと思いって感じだけど。あ、
そうかもしれない。
トップガンとかだったら歌詞出るよあれきっと。
トホホな歌詞があれがまたね、映画のネタに見た人の共通のこう話題になるじゃないですか。もうそれこそあの忘れちゃいましたけど、シネマコンプレックスってね、漫画の中でもネタになってましたけど、ゴーストバスターズなんかはもう伝説じゃないですか。もう
あー、ゴーストバスターズってリメイク版見ました？
見てないですね。
面白いのかな？
どうなんでしょうね。僕はあのゴーストバスターズは多分流行ってた当時っていうか、多分小学生ぐらいの時だと思いますけど、テレビでやった時に見て、うん、なんか今一つピンとこなかったっていう印象があって、
あ、
今見たら面白いんかな。
面白いんじゃないかなあれは。
なんかあのミシュランのマシュマロマンがでかくなってるっていうのシーンがありませんでしたっけ。
ミシュランじゃないでしょ。マシュマロマンでしょ。ビバンダムじゃないでしょ。
ビバンダムじゃなかったでしたっけ。なんかそんなおぼろげな印象しかないです。で、あとまあ誰もが見てるんじゃないかっていう映画で言うと、リング。
うん。今リングかよっていう。
いや僕ね、幸いなことにね、ネタバレが全く頭の中に入ってないというか、全然こう、映画の内容分かってなかった
らしい。すごいな、何回か言ったような気がするけど、忘れてるかたまたま言ってないかが。
貞子が出てくるぐらいは知ってますよ、もちろん。
でもそこ最大の肝なんだから、それ知ってちゃダメじゃないの。
いや、まあそうなんだけど、例えばあの、真田広之が主役だとかですね、全然知らなかったんで、びっくりしましたね、最初。見てて。で、見始めたら、なんか出てくるぞ、出てくるぞ、声みたいな、ああいうホラーじゃないじゃないですか。日本のにありがちな。そうだね。なんかどちらかというと、こう、なんか、ミステリーというか、謎解きみたいなね、感じの話だったんで。だから、ああいうのが苦手っていうか、まあ、その、いつびっくりさせられるかわかんねえみたいな、そういうのが、あの、苦手な人でも、あれはいけるかもしれないですね。
他には
他ですか。他は、ミストを見ましたよ。
今更特に語ることもないですけどね。
いや、でも、ああいう、こう、なんか、変な異常事態が起こって、その、いろいろ、まあ、あって、最後見て、ああ、面白かったぐらいで終わる作品が多い中、あのラストは、まあそういう意味では衝撃的ですよね。
ああ、
心に残るというか、うおーみたいな感じでしたからね。
まあなんかこう、ね、あの映画の中で、じゃあ自分だったらどれっていういつものパターンで、僕はあの、こう、主人公の人には絶対ならないからな。最後のあの決断っていうのも、多分ああいう決断はしないだろうから、なんかピンとこないっつうか、まあ、あと5分待ってればよかったねっていうオチだよ。あと5分ぐらい辛抱しとけばよかったね。
いろいろ、まあ、突っ込みっていうか、まあ、あれですよね。アメリカ軍ってやっぱ、さすが頼れる俺たちのアーミーみたいな感じですよね。あれどうやって解決すんだよって話ですけどね。
ゲームだったらセーブしたとこまで一旦戻るって感じですもんね、あれ。あのエンディング見たら。あ、今のなしって
究極のバッドエンドですよね。
あのおばさんが子供を助けに行っていうところで一緒に行くフラグの方に行きますって感じだ。そこまでやり直ししますって。
まあでもあのおばさん以外の人は大体外出た人はひどい目に遭ってますからね。実際ね。まあでも本国の方じゃあれじゃないですか。あの宗教の、まあ、みんなをこう扇動して、ね、だんだんこう洗脳して祭り上げられてたなんか新興宗教のおばちゃんみたいにいたじゃないですか。人間ってああいう、こうストレスというか極限状態に置かれるとあそこまでもろく何かにこうすがろうとしてしまうのかみたいな、ほとんど 90% ぐらいの人がそんな感じだったんですから、ああいうののなんていうんですかね、描写はいいと思うんですよ。
あ、ミストが本当にこう上映してた頃ってみんなネタバレしたくてニヤニヤニヤニヤしてたからな。まあ言いたくなるよねっていうあれ。
そのおばちゃんが最終的にあの主人公側につく、ね、人に射殺されるっていうシーンで、本国で公開した時にあの拍手喝采だったらしいじゃないですか。あんま分かる分かる。
むしろ本国の方では洗脳される人多そうだけどな。
そうですよね。まあでもそういう弱い心の持ってる大多数の人間の方に、まあ自分も入ってしまうのかなっていう感じですよね。あとはあの、いや俺は行くんだっつって無謀にも飛び出してやられちゃうパターン。
ああ。
でもいろいろそういう意味では考えさせられるっていうか、そのドラマの持っていき方とかが、まあただのこの、なんだろう、パニックものっていうのとはちょっと一線を画してる感じですよね。
ああ。
いや、見応えのある映画だったと思いますよ。で、あと良かったのはジョン・ウィックですよね。
イコライザーはまだ見てないの？
イコライザーはまだ見てない。 ジョン・ウィックはね、思ったよりも痛快でしたよ。これ痛快って言っていいのかどうかわかんないですけど、結局銃でね、パッタパッタと人をこうバンバン撃ちまくって殺しまくっているっていう映画なんで、
その2点ほどあの映画気に入らないとこあってさ。
はいはい。
まあ1点が、まず、あっさり殺しすぎ。
ああ
のいわゆる犬を殺した例のさ、まあ、なんていうか、チンピラの親玉の息子みたいなやつ、
ね、最大の敵だったはずなんで、ね、うん、
まあ、なんだろう、じわじわやるほどでもないっていうことなのかもしれないけど、そ視聴者側的にはもっとじわじわやってほしかったっていうのと、
あ、うん、確かに、こんなにあっさり殺しちゃうのみたいな感じではありましたよね。
最後のね、ボスとのカンフーがね、キアヌ・リーブス、まあカンフー好きなのわかるけど、やっぱかっこ悪いよね、カンフーっていう。
銃を持って戦う彼のスタイルっていうのが、拳銃を持ってるんだけど、近接格闘なんですよね、あの人って。だから普通のアクションものにはない痛快さっていうのがあって、でしかもそのあんだけの周りにこう銃を持った連中がキアヌ・リーブスの主役のねあれを狙ってるのに、それをカウンターで倒していくわけなんですけど、優先順位の決め方が痛快なんですよ。だから近くによって相手の銃の動きを封じてる間に遠くから狙ってるやつを一回倒すじゃないですか、で動きを抑えてる手元のやつに向かってまた頭をバーンって吹っ飛ばしてみたりっていう、そういうのの決め方が優れてるからやったつげんだなみたいなのがなんかで、ね、見ててわかるわけですよ。
なんかテレビシリーズやるみたいだけど
面白い。あ、そうですね。で、そうやって痛快にバッタンバッタンこそね、倒していく中でもたまにその関節のトレーでジタバタやったりみたいとかね。
そう、なんかあんまり最強な感じにし見えないんだよな。
そう、
ね、割と苦労してる
っていう。普通に食らうし。あ、食らってるな、みたいな。まあでも、そうですね。ちょっと普通の、銃を持った単純なアクション、遠くからパンパンやってるっていうような感じでもなく、ちゃんとその、格闘やってるみたいな感じがするので、非常にアクションは見ててよかったですよね。やっぱキアヌ・リーブスかっこいいわ、と思いますもんね。
マトリックス以降の当たり屋が出てよかったね。
うん、
なんかあの人変な映画にばっかり出てるからな。
そうですね。まあ、2も手元にあるんで、ちょっと近日見ようかなと思ってますけど。なんか、ちらっと聞いた話によると、1の壮絶な戦いから、幾日もしないうちに次の話が始まるみたいな、らしいです、
ね。直後なんじゃない
の？もうほとんど直後みたいな感じらしいですよ。
あの人今おいくつなんですかね？なんか全然年取んない感じですけどね、キアナさん。
ああ、そうですね。完全に若かった時よりも、まあ、本当、ジョン・ウィックやってる頃がちょうどいいみたいな感じですよね。我々と同世代なんじゃないかわかんないけど。
ハートブルーって映画が好きなんだけど、あれ、全然テレビでやんなくなっちゃったけど、なんか問題があんのかな。昔よくやってたけど、今全くやんなくなっちゃったけど。大統領のマスクをかぶって強盗に入るのがいけないんですかね。
大丈夫だと思うけど、次。まあ、そんな感じで、こんなもんですかね。
映画の話はこんな感じと。
今やってるアニメの衝撃的なニュースが。
え？
馬娘ね、この間も取り上げましたけど、馬娘でモデルになった馬がこの間お亡くなりになるという衝撃的なニュースがよりによって放送中にかよとかも。
だってみんなご存命の馬なのあれ。
もちろんもういない馬もいますけど、スペシャルウィークっていう馬がね、まだ生きてたらしいんですけど、これが。
スペシャルウィークって名前なの？
そういう名前ですね。というちょっとなんか演技が悪いというかなっていうか、
いや、馬娘は全然わかんないけど、その馬のキャラクターもいるんだ、その馬娘。あ、ヒロインなんだ。
そう、だから大変なことになって
る。へー。まあ、そういう不良の事故もあるから、あんまりこうタイアップ中か本物があるものをやんない方がいいよね。
過去の馬だったりとかだったらね、大丈夫でしょうけど、まあ、そういう、たまたまそういうことが起こってしまって。
じゃあ、主役交代するんじゃない？
そんなことはない、そのまま。 やるんでしょうけど、うん、はい、いや、まあ、今ね、ワンドロって言って、60分でお絵描きをして、それをあげるっていう催しに、ちょっと気まぐれで参加してみようかっていうので、ちょっと2人でこう一生懸命やってるって。
他のはないんですかね。なんか他のちょいちょいいろいろあるみたいなんですけどね、やっぱりあのカンコリが一番ルールが確立されてるというかね、ちゃんとしてるっぽいから。
なあ、まあみんななんか下火になったんでだかどうか分かんないけど落ち着いてる感じですよね。皆さん普通にねやってますから、他の作品とかは分かんないですけど、いや、いや、なんで参加しようかっていうと、まあ、いろいろ理由はあるんですよ。前からやってみたかったっていうのと、もう実はカンコリに関しては何年も前から温めてるネタをいつか書いてやろうと思って、きっかけがないから放置したままっていうのが溜まってたっていうのと、あとは、
僕はネタなんかゼロですけどね。
そう、だからネタの意味は走りがちなんでちょっとまずいんですけど。で、あとは、自分の、その、絵を描く、その、能力のこの衰えを、こう、痛感してですね、ちょっとやばいっていうのがあったんで、まあ、ちょっとその、脳みその中にね、絵を描く回路をもう一回ちょっとつなぎ直さねばっていうので、まあ、ちょっとやってみると。いう感じで。まあ、1時間って区切ってるんで、忙しくても、まあ、1時間ぐらいならなんとかなるだろうっていう。で1時間で書いたんだから適当なのでもちょっと許してねっていう、そういう言い訳もできるかなみたいなのがあって、まあ、やってみたら意外とこれが、まあ、本当いい感じですよね。60分ってね、もうちょっと時間くれって思うんですけど、うわここまでみたいな。
みんなちゃんと書いてるよね。
正直に2ドロですって書いてる人もいますよ。
2ドロって2時間ってこと？
要するに2時間は。そうそう。で、正直に言うと僕も60分ぴったりで終わってるものっていうのはまあもちろんありますけど、5分とか10分とかどうしても過ぎちゃったりはします。
本当僕だいぶシビアにやってるけどな。
丸さんはだって色塗るとこまでやってないですもんね。
それでも相当かかる。僕ぐらいじゃないんですか、色途中まで塗って終わりみたいな雰囲気であげてる人。みんななんかちゃんと塗ってありしてるからさ。
いや、5分とか10分のオーバーはまあ上に見てねぐらいな、そのぐらい緩くないとちょっとね。いや、丸さんのはっちゃんのやつは本当に途中でしたね。
ああ、あれね、あれ、色塗った、あの後。
ああ、そうですか。うん、
そのうちあげます。
線画だけでとどめてあげた島風がね、ピクシブだとフルカラーでちゃんと塗ったやつが上がってますけど、素晴らしい出来だった
じゃないですか。あれは線画まで描いて時間切れだったから、線画は終わってたから楽だったんだよね。
いやー、まあ、いろいろ言いたいことありますよ。ツールの使い方に慣れてないから、そうですね、事前にこうショートカットだのいろんなものを準備した上で臨まないとクオリティ上がらないですね、60分だとね。だからいろいろ試しましたよ。僕のいつものやり方はアナログで、ま、シャーペンで紙に絵を描いたやつを取り込んで塗るっていうやり方なんですけど、そうじゃなくって、もう完全にマラさんと同じで PC 上でラフから描き始めるっていう方法も試したし、いろいろやってますよ。
液タブ買うしか。
そう、これ以上のクオリティアップとね、時間短縮は液タブ買うしかないかなみたいなとこまで言ってるんですけど、でもワンドロのために液タブを何十万もかけて買うのみたいな。そこで止まっちゃう。
液タブ買っても多分すぐね、すぐには使えないと思いますよ。
そうですよね。まずね、熟練するところから。うん、まあでもおかげさまで、うわーってやってる中で、普段だったらめんどくせえからまた明日にするかみたいに、その逃げてたお題をですね、なんとかその時間に書くみたいなことをやるので、やっぱりちょっとこう、脳の回路が繋がってきた感じがしますよ。
いや、だって1時間ですからね。
うん。
もう、飽き詰まる、もう、次書くのは2年後ぐらい？
いや、そんなとんでもない。だって缶娘って全員で210人ぐらいしかいないんですよ。
なんかつい最近秋詰まるってお題があったような気がするけど、
僕は最初にワンドル再開したのが秋詰まるですよ。だから2週間ぐらい前かな。でもね、210人しかいなくて、毎日3人ずつ変わっていくわけですよ。そうすると70日ごと、つまり2ヶ月半ごとぐらいに回ってくるんですよ、また同じ缶娘が。なんでね、まだ次は2ヶ月半後ぐらいに、じゃあこういうの書こうっつって、まあ今から考えておけばいいんじゃないですか。
意外とすぐ回ってくるんだ。
そう、意外とすぐ回ってきますから。そうなんですよ。だから今回はね、3人同時に出るからどれか1人しか書けねえみたいな、こっちも書きたかったのにっていうのがあったら、まあ2、3ヶ月我慢してればまた来るっていう、感じなので、まあそうですね、ちょっと余裕のある限りは しばらく頑張ってみようかなとちょっと思っております。
いや、ラブライブサンシャインのワンドロとかガルパンのワンドロとかやりたいことがいっぱいあるんですけどね。
ええ、
ただなんかどこもちょっとあのルールがカンコレと同じなんだかいまいち見てもよく分かんなかったから。
なるほどね。
カンコレはもう長いことやってるみたいだから、みんなこのあこんな感じで、あでもなんか完全にルール勘違いしてる人とか見ますけどね。なんかお題が出された直後に上げてる人とかいますけど、違くねえか。
まあまあいいんじゃないですか。
まあ多分あの辺でね、なんか違いますよとかこうなんか面倒くさいことになっちゃうよりはよっぽど今の方がいいですわ。
なあ、本当そう思います。
ゆるゆるの方が。
だって10時に書き始めて1時間って11時に上げようってみんなまあやってますけどね、うん、11時にだってもう起きてない人だっているでしょうから。
うん、
そこはもうちょっとゆるゆるでいいんじゃないのっていう感じで、はい、という感じで、まあ
すごい、ちょこちょこやっております。本当に取り留めのない話だ。
まああの皆様ゴールデンウィークいい感じにお過ごしくださいと。連休入っちゃいましたよ。
あ、連休なの？あ、そうか、明日休みだもんね。漫画の仕事とかやってる時もこう連休とかあるとこう編集部に連絡つかないとかさ。
ゴールデンウィーク進行とかね。
鬱陶しいから、本当祭日をなくしてくれってずっと思ってたけど僕。
まあ最近はいいのか悪いのかわかんないですけど、祭日とかは増える傾向にありますから。
いやー、鬱陶しいわ。関係ないですからね、全然ね。まあ、勤め人の方はお休みがあるだろうけどさ、ね、在宅勤務の人は全然連休関係ないから、ね、
関係ないですね、うん、今読売ランドでね、カンコレの随音祭りやってますけど。
何それ。
え、マラさん知りません？あのバンジージャンプとかあるんですよ、読売ランド、うん、我々実は前から一回やってみたいねみたいな話はしてましたけど、 あれで下に引いてあるマットに春菜が大丈夫ですって言ってこう落ちる絵が描いてあるって。
そんなマットに絵が描いてあるなんか見えんの？でっかい絵が描いてあるの？
でっかい絵がプリントされてるの。そう、そこにこうみんなが叫びながら飛び込んでいくっていう。あ春菜嫁の提督とかやってるらしいですよ。
へー、それ、ああ、そうですか。
ハルラーとかやら飛び込んでんだと思います。
へえ。
まぁちょっとやってみたいよね。
読売ランドって行ったことないような気もするな。随雲ってなんか、ヒューガかなんかがいつも言ってる飛行機だっけ？
そうです。
飛行機はないの？
それの1分の1を作ったんですよ。
あ、実物はないんだ。
実物という、まあ本物じゃないんですけど、実物大模型をね。でヒューガもいるらしいですよ。あれは何分の1だったかな、20分の1とかだったかな。
え？何？あ、戦艦？戦艦の、うん、
戦艦ヒューガ の20分の1模型を作った。
あのイベント的には1分の1ヒューガのフィギュアがあった方がウケるんじゃないの？
まあバルーンみたいなやつはいくつかあるみたいですけど。まあその辺もね、ちょっとネタになってたりとかしますが、まあそういう意味ではちょっと行ってみたかったんですけど、連休に入っちゃったんで、もう行く気はないっていう。
カンコレまだ流行ってんだ
な。うん、そうですね。あの、バンジージャンプで飛び降りた人数、1日の最高記録出したとか言ってましたから。まあそうかもしれない。
読売ランドっていうのがもうほぼ潰れる寸前なんじゃないの、実は。
まあでも今、家族連れとかにやってるらしいです。
家族連れの前でそれやんの、やだな。
まああとはね、恒例の食べ物とかもね、ああ冷えカレーとか食べられるらしいですから。
これって言うとカレーしかないのか。
まあ海軍とカレーは切っても切り離せないので。まあ冷え嫁提督の僕としては冷えカレーもちょっと食べてみたかったんですけど、
ああ
朝から行かないと食えないらしいですから。
なんか変な色してるやつ。だってアニメで金剛で一緒に食って倒れたカレーでしょ。
そう、うん、まあ味の方はねあれですけど、は
あ、まあまだ流行ってるようで何よりですか。
そうですね。はい、じゃあまあこんなところで今日は。
これお題タイトルつけんときどうすんの。 雑談じゃん。
雑談で終わってしまった。はい。まあ、いいですよ。いつも何とかしてますから。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。